桜川マキシム。
だいぶ前にやった漫画検定が今も中級上級とアップされてて、どこぞにも答え全公開してる人が
いるんでしょうね。
いるんでしょうけど、やってみましたと、ね、レベル上がりましたね、
ちゃんとしてた ね意外とね中級で合格しませんでしたよ。
あ、一発では、
はい、30多分ね 4,5 問やったかな。
あ、
やってみましたけどね、
ハードル高かったですね。
その中級の段階では、
はい、
読んでたら正解できた。
ない、はいはいはいはい。
あの、読んでたら正解できてんけど、読んでる作品がどれぐらいあるかやね、あの中でね。
あーはーはー、で、上級は、
ああ、その後上級もやってみましたけど、上級は読んでても間違う問題がちらほらあったね。
あ、
そして読んでない問題が多すぎた。
あ、
結果、今やってみたら、上級で100問中51問正解ですか。
あ、
まあ、こんなもんかなと。
まあね。
ね、意外とあの、作画技法のところがほとんど全問正解やったところが、ちょっとびっくりしましたね。
た
ね、はい。
問題としてはその産業史の問題とかは。
ああ、あの辺はいい問題ですね。ちゃんとしてたね。
初級にもまああったけど、それは部数の問題とかやったんで。
そうね、
体系的な意味でっていうことでは。
そうそう。中級とかぐらいから風刺問題の問題とか出だした。あ、じゃあ風刺漫画の問題とか出だしたもんね。
そこまでレンジ広げんのはね。
ちゃんと、
宣伝だけにしないよっていうのは見えたんで、
その辺はね、やっぱあの、BS 漫画やとか偉そうなこと言うてる人がちゃんと監修してる分には下手な問題出されへんっていうプライドもあったやろね。
なるほどな。首疲れたね。
首疲れたね。ちょっとあのあれね、時間をゆっくりとってやるもんでしたね。
ね、100問はきついね。
ただあれやね、結構あの初級問題解いた時に言ってたさ、こういう問題がもっと出たらいいのにとかいうのに割と沿ってるのとか、あと何より笑ったのは北斗の拳の問題ね。こんな問題出すべきちゃん言うてた問題がそのまま出たもんやからね。
すごいな。
多分ね、五十嵐潤がこれ聞いてる。
じゃ、石川潤。
あ、石川潤。普通に間違っとった。五十嵐、あの、五十嵐美紀夫とちょっとまだ。
ひらがなやしな。
多分ね。ごめんごめん。
あー、なるほど。ツボついたんやな。
そやね。
と、初級は、読んでなくても作品を知ってたら、その作品のまあ代表的なキーワードとか、世界観がイメージできればわかる問題。中級は読んでればわかる問題。
読んでてちゃんと覚えてりゃかな、あれは。
ああ、
あの、読み流してたらわからへんと思う。
ああ、そうかそうか。
うん、
上級はそれプラスアルファの。
そうやね。
うん、
読んでても間違ってたもんね。
で、細かすぎるね。
細かいね。
そこまでのツボをついたっていう意味では。
そうやね。
これが果たしてそのね、目的とする ebook Japan の売り上げに連結してんのかというと、果たして微妙なところやと。
そうやね。ビジネスとしてやってる分としては正解のやり方かどうかっていうのはちょっと微妙やね。
微妙やね。
うん、
各問題にこうヒントとして、リンクが貼ってあって、
それ
に行けば、各、
うん、
漫画が買えますよというリンクには行ってるんです
よ。読んだら正解するやろうけれどもって話だね。
そこじゃないよな、多分これやる人の目的は。
ね、
検定とか試験好きな人は、そうやと思うんですよ。
はいはい。
点取りゲームが楽しいわけやから、
そうやね。
それについて知りたいとかではなくて、
クイズ研究会的な人らでしょ。
そう。答えを、合理的にも覚える導き出す、っていうパターンを知ることだけ、っていう意味では楽しいけど、これが果たして漫画への興味を誘うかというと、
あの好きやったことは再確認するかもしらんけども、だからといって正解するために読もうっていう風になるかって言ったら別問題だと思うわ
な、これ読んでみようというような振り方もなかったしね、あれこんなテーマとか、こんな作品があるのかと言って引っ掛ければ。
だってあの、解いてる途中にヒントってあるから、ちょっと見てみようって思って、そこ開いたら、こんな漫画売ってますっていう画面に行ったら、決してその後ヒントは無視するようになるもんね、単にね。
そうやな。それかよと。
そう。
ちょっとそこがずれたね。
ただ問題はいい問題でした。
楽しかった。
ちゃんとしてました。
同じ検定として、
はいはい、
ロック検定っていうのが行われるんですよ。
あ、まだですか。
まだですね。確か MTV が、まあ、ケーブル、スカパー等である。
はいはい。
今はもう MTV ジャパンで、日本が主導でやってる
んで。あ、そうなんや。
そうやね。まあ、これもね、おかしなことあったけど、まあ、洋楽 PV を中心に、ただただ垂れ流し続けるという手法で、流星を誇った。
そうやね。
MTV が、 もう今日本主導になったら、なんとモーニング娘。が流れてるんですよ。
ああ、うん、なるほど。
ジャニーズも流れてるんですよ。あーだーっていうことで、お客さん離れてる中で、うん、ロック検定っていうのを MTV が、MTV と看板を背負って、
あーなるほど。
やりますって言ったこと自体がもうロックじゃないんですけどね。
検定ってっていう話だからね。
検定って。例えば、ニルバーナのネバーマインドっていうアルバムで、うん、赤ちゃんが水の中で泳いでます。はい、で、うん、こう釣り糸で何か餌として、こう、引っ張られて、何に釣られてるでしょうかと。
ほう。
それはジャケットしてたら分かるんですけど、うん、お札なんですけど、まあ、それの4択とかね、やり方とは一緒なんですけど。
それは問題としても出てんの？
それはね、コマーシャルっていう形でチラチラ出てんね。
あー、なるほど。
こういう問題出しますよ。やりましょう。ってやってるんですけど、で、これをね、ロック好きの人というかね、が、多分ね、その、知識編集型の、ロック好きはやると思うんですよ。
はいはいはい。
雑誌とか読み込んじゃうような人。
はいはいはい。うん、
で、カタログ化したい人。
はい。
CD とかアルファベット順に整理しちゃうような人。はやりたがると思うねんけど、
うん、
ロックという言葉に、ロマンを感じてるやつは、やらないですよね、はい。
そうですね。
うん。そのロックという言葉に、すごい淡い。
うん。
ときめきにいた。
はいはいはい。
神聖なるものを感じるやつは、ロック検定なんてと。
褒め言葉として、これロックやんなっていうような人らでしょ？
うん。それってないな。
うん、まあでも方向性としてはそうですよね。
方向性として
は
ね、
うん。うん。
でもな、彼らにやってほしいわけよ。
そうやね。
うん。
でもやらないのがロックでしょ？
やらないのがロックやね。
うん。
でもな、もっとな、ロックな方法あると思うね。
はい。
試験会場1個作るんですよ。
はい。
東大カレーでとかね。うん。で、やりますよと。
はい。
って言ったら、すごい知識ガリガリで、
うん。
もうなんか参考書みたいな。
うん。
多分 MTV が問題集とか作るようなんですよ。
ああ。傾向と対策みたいな。
傾向と対策みたいな。
はい。
作った上で、それを読み込んでるやつの中に、俺ロックのやつが来て、
はい、
問題用紙配られます、
うん、
ロックって書いて出すね。
そしてそいつは全問正解できるんやろ実は。
ああ、そうそうそう。でも答案用紙にはロックとしか書かない。ってやればいいのに、
うん、
っていうのを、
うん、
作ればいいのに。どうせやるんやったら、ジャッカスみたいに。
うん、ああ、なるほどね。
と思って、そんな振りなんかなとちょっと思ってしまったぐらい、
うんうんうん、
なんとペライな MTV になってしまったのかなと。
うんうん、でもまあ、もともと MTV そんな、
うん、まあ思想感はないからね。
割と軽いイメージを持ってますけど。
ああ、まあ、プロモーション、やと。
うん、
そこを徹底したからね。
うん
うん、でも、絶対流さへん部分はあったわけよ。
あ
802とかもそうでしょ今。ジャニーズは基本流さないですからね。
あ
ー。モーニング娘。も確か、基本ないかな。
ごめんなさい。僕、FM をほとんど聞いたことがなくって。
あー。それが、彼らの、スタイルであり、
うん、
多分、802の好きな、
うん、
ファンキーとか、
あー。
ロックっていう言葉に、
ファンキー802。そんなは知ってる。
うん。
うん、
っていうのに、そぐわないというところ。
あ
ー。でも今やモーニング娘。とジャニーズに頼ってる MTV がロック検定、
うん、ああ、うん、なるほどね。
ね、商売として多分成り立たない、う
ん、はい、
すごいあがいた検定になってしまうんですね、
うん、あれなんちゃうのかなと思うのよね最近、う
ん、
広告業界のすごい割となんかこうどういうのかな顔聞く、
うんうん、
割とあの名物的な人がおるとするやんか、
はいはい、
一人検定好きなやつがおるんちゃうん
流行らせようぜみたいな無理やり感ですね。
そうそうそう、
あ、
案外毎日検定のところに売り込んだやつと MTV に売り込んだやつ一緒やったりせえへんか。
仕掛け人がね、はい、うん、はいはいはいはいはい。なんか一発当たったんちゃうの。
ああ。
柳の下じゃないですけど、
はいはいはい、
なんかあったんかな。
なんかあったか。
なん
か
火付け役はあったんじゃないの。
あ、でもやりだしたんですっと思い浮かぶのってテレビとかで漢字検定とか、
ああ
、んなをやりだしてたっていうのがあるけどね。
まあ DS も売れてますしね。
ねえ。
でもそこはちゃうともね、なんかこう、キャリアとしての、
うん、
履歴書に書く資格やん、あれって。
うん。
そこじゃないところで、
あ、
商売にしたいと。
うんうん、うん。
やっぱ、おたけんからなのか。
おたけんの前に鉄道とかやってたような気するけどね。
ああ、そっか、てっちゃんありさやな。
あれはだってね、競い合ってなんぼのとこあるからね。
うん。うん。もう運転するわけにいかへんからね。
そうやね。
うん。まあ、好きすぎてなったとかいう人もいるやろ、
ね。多いよ。
うん、あ、やっぱそうなんや。 任せたくないなってごっつ見てるんやろ、向かいから来る電車を
全然客の安全確認せえへんよ電車に延々指差し確認してるから電車よーし、
よーし、
いい電車、いい電車よーし。
でもそれがまあまあ、なんやろな、本職にしてしまうとあれですけど。
そうやね、うん、友達で一人いてますよ。てっちゃんやねんけど、うん、JR に就職したんですよ。
はいはいはい。
仕事がきついって言って辞めたっていう。
夢
と現実のギャップに気づいたっていうやつですね。
漫画好きやから、漫画家になろう。うん。うん、あるんやろな、うん。
いや、電車の運転手は、うん、単に就職口いうことで行く人おるけど、
うん、
単に就職口で漫画家になるやつはいない。
ああ、そうかそうか、うん。ハードルあるもんな、
うん。
でもあれじゃないですか。まあ漫画でこうやって問題になるっていうことは漫画が商売になるっていうことじゃないですか。
そうですね。
その日本のエンターテインメント産業の中での割合とかもありましたけど、
うん、
問題の中に。
ありましたね。
テンパーぐらいらしいですね。
らしいですね。
映画、音楽、ゲーム。うん、まあ、それでもテンパーやねんな。
ね。
で、商売になると。で、漫画が儲かるっていうじゃないですか。今
そうね、売れる人はね、
売れる人は、
うん
うん、昔は小説家、
はい、
その次が映画監督、
はい、
ね、そういうエンターテインメント、あ、うん、その前は舞台か、
舞台もありますね、
うんうん、小説、舞台、映画監督、
まあ、作り手いう方向でいうとそういうところになってきますね、
うんうん、でそういう才能が、うん、多分小説にも映画にももういかないんですよね。
あ、
絵コンテがかけて物語が作れて、
はい、
っていう人は、うん、映画じゃなくて漫画行くんでしょうね。
そうですね。一人でもできるしね。
そうやろうな。
うん。で、小説は書き上げるっていうところまでの、
うん。
努力が短編でない限りって結構、
努力が。
いるでしょ
う。うん。
で漫画は、こう、一コマ一コマで結構、どういうかな、完成したっていう。
はいはいはい。
山が一つ一つちっちゃくあるから、
うん。はいはいはい。
うん。やり続けやすい。
ああ、なるほど。
っていうのはあると思う。
山が大きすぎると小説は。
うん。
先が。
そう。
ああ、なるほど。
だってイラストを描く、書いてるのが楽しくて漫画家になった人がおっても、
うん、
字書くのが好きで小説家になったみたいなのはないやんか。
ないな。
ちっちゃい文章書くのが好きやから長い文章もだんだん書くようになりましたっていうのはないやん。
はいはいはい、
うん
うん、こう物語としてこう、
そうそう、
見出したいという思いが持続しないと、
うん
うんうんうん、
結構長丁場の作業になりがちやからね。
はいはいはいはいはいはいはい、
うん、歌歌いたいっていうのは、
うん、
鼻歌からでもあり得るやん。
あり得るな、
うん。そういうのがないからね、小説とか映画とかは。
ああ、そうかそうか。
うん、
その分ね、うん、壮大やから。でもね、
うん、
あるお笑い芸人さんではないですけど、
はい、
いろいろやって、
うん、
まあ、その本業がうまくいかないのかもしれないですけど、
はい、
映画撮りますとか言うじゃないですか。
タイムリーな話です ね。
行き着くとこは多分、でも表現としては、
うん、
なんか上位じゃないですか。第七芸術ですからね。
ああ。
うん、言われ方としては。
はいはいはい。
うん、
まあ僕も未だにそう思ってる節はあります。
ああ、ランク付けとして。
音楽より上位に位置付けてるっていうのは正直あります。
ああ、でもね、そのお金の回り方というか、
はい。
で言うたらもうね、ちょっと偉いことになってるじゃないですか。
そうやね。
あ、かなり前、年が明ける前に話した、
はい。
僕の知り合いの映画業界の、
はい。
友人が言ってた、
はい、
大奥は当たりますという予想は大こげでしたけど、はい、そんな世界にこいつ生きてんねんなと思ったけど、
僕はその発言があったもんでですね、
はい、
大奥はまだやってないと思ってました。正直
ね、フジテレビの中ではなかったことになってるらしいです、はい、
あ、そうですか。
はい、うん、だからそんな世界やからね、
あ、
もう爆地を打ってるようなもんやから、
はい、
うん、そういう人しかもう集まってこないでしょ。
なるほどね、
うん、
うん、
確実に力があるあれば儲かるぜみたいなとこではないので、
うんうんうん、
一人の責任じゃないじゃないですか。
そうですね、
うん、
うん、
作ったけどなんかラッシュ見たら違うことになってるみたいな。そんなあるでしょ。
ありますあります
ね、
ね、こんなはずじゃなかったのに映画みたいなのは結構話ありますからね、う
ん、みんなの思惑が変な方向に行ってもってな、
ね、
うん、
変な方向に引っ張る人もいるんですよ。
あ、
声の大きい人やったりするんですよ、そんな人
は。会議の席上だけで。
そうそうそう。
だから漫画に行くっていうのは、
うん、
わかるんですよ。お金儲かるシステムにもしたし。
ああ、
うん。
そうやね。
才能を呼び込む状態にしたから。
うん。うん、まあね、でも結構大変や言う話もよう聞くけどね。
あ、
言うほど儲からへんっていう。
原稿料は安いらしいですね。
ですね。
トップクラスでもね。
あれらしいですよ、エロ漫画は。
はい。
一冊単行本を出すと、うん、だいたい60万から120万ぐらいのインカムがあるらしいですよ。
ほうほう。
ね、初版が通常1万部なんですって、はいはい、エロ漫画っていうのは。
うんうん、
印税率が 6% から10% ぐらいに設定されてて、
はいはい。
ならまあ60万、もしくはその倍ぐらいまでが最大で普通入ると。
ああ、そうやね。一冊50円。うん、60円ぐらい入る。うん、
あの 10% の印税率っていうのはなかなかないらしいんだけど、だいたい6、8ぐらいが多いらしい。
はいはいはい。
うん、
10円たらもうトップなわけですね。
そうですね。
あーはーはー、うん、例えば、まあ、あの人やったらテンパぐらい取れるやろ。
あのね、だから、っていうか、推測でしかないけど、はい、一番売れてるエロ漫画として聞いたんは、
うん、
うたたねひろゆきっていう漫画があるんですけど、あれの表紙が黒いね、初単行本やったやと思うんだけどね、
はいはい、
あの本が延々ロングセラーで売れ続けてて何十万部になってるっていうのは聞いたことがある。
実は。
うん、
へぇー。はいはいはいはい。
うん、だからそういうところやったらもう 10% とかに設定されてるのかもしれない。
ああ、でもまあ知れてるわけですよね。
知れてるね。
ねえ。
うん。ラミア亮の旦那ですよ。
あ、そうなんや。
あこ夫婦です。
ああ、結構いるね。エロ漫画系で。
ああいう人らね、意外と外出るのね。はいはい、コミケとかに行くから。
ああ、そうかそうか。そのつながりね。
うん。
うんうんうん、
延々孤独に一人で書き続けてる人っていうのは実は少なかったりする。
ああ、はあ、はあ、うん。ストイックに。
ストイックに。はいはい、ストイックっていうのか、なんかこう、追い詰められてるのか、自分で座敷牢を作ってしまうようなタイプ。
ああ、はあ、はあ。逃れられない。
そうそうそう。
ああ、はあ、はあ、はあ。あんなら、エロ漫画家さんはやっぱりそこまで、やねんな、やっぱり。
うん。だから、年間ね、1000万稼ごう思ったら大変やで。う
んほんまやな。
うん。単行本、例えばそこで、まあ、一冊単純に100万として、年に10部出さな、うん、1000万いかへんなって思いたなるけども、
うん、
まあ、逆に考えたら、1年間に10冊も出してもらえるような単行本の人は、書刷り1万部じゃないからね。
はい。
だからもうちょっと早い段階で1000万いくんですけど、
はいはいはい、はい。
だから多分、ね、年に3冊ぐらい単行本出してもらえるような人とかは、
うん。
うん数百万儲てるんやろうなというのは。
なるほどな。
なんとなく思いますけどね。1000万近いかなという。
ああ、でもそれぐらいか、
うん。
億単位とかではな。
億単位にはなかなかいかんやろうね。
ならへんか。うん、
たまにエロアニメ化とかにもされてたりしますけど、だからといってそこですごい印税率がもらえたりとかもないやろし、
そうやな。
エロアニメも一回軽く見てもらえればわかると思うんですけど、非常にお金のかかってないもんですから。
かかってないな。
うん。なぜね、どういうんですかね、0.5 秒単位の動きを連続して動かすような話が多いわけじゃないですか、エロアニメなんて。
はいはいはいはい。
同じ動きを数回繰り返すシーンが絶対あるわけですよ。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
そう考えると割と少ないお金でできるもんなんやなというのはお分かりいただけるかなと思うんですけど、ね。
そうかそうかそうかそうか、はい。繰り返し繰り返し
ですかね。そうそうそうそう。ついて引いてついて引いてついて引いてを延々やっとったらシーンとしては成り立つわけですから。
ああ、
うん。
でもそのエロ漫画も。まあ、底辺なのかどこなのかもわからないですけど、セグメントの中では、
うんうん、
それもまあ漫画文化ですからね。
そうですね。メジャーどころなんかはね、書刷り100万部とか言うてるわけですから、ジャンプで1000級でやってるようなところとかはね。
はいはいはいはい、はいうん。1億部とかね。
ねえ。
いやいや
一部置くんとは違うんですよっていう話をしたくなるわけですよ。
旬やしね。
はい。
ああ、漫画。でも漫画産業がまあそこまででかいと、
はい、
やっぱり上を行けば上へ行くけど、
うん、
やっぱりそこのなんていうんですか、相撲じゃないですけど、
はい、
ね、あるでしょ、どんどん落ちていくっていうのが。
ああ。
格がね。
はい、ありますね。
掲載雑誌とか出版社が落ちていくとか。
漫画家残酷物語ではないですけどね。
はい。
はい。落ちていったりもしますね。
ね、ねもう今やエロ漫画描いてる人とか、まあそれ好きで描いてる人もいるけど、
うんうんうんうん、
ね、一般紙にはもう出ないとかね。
でも最近は逆の方が多いですよ。
ああ、らしいですね。
エロ漫画から、
はいはいはいはい。
うん。少年誌とか。
はいはいはい。
全然あるからね。
誰でしたっけ、
マガジン読んでて、オーグレイとか出てたのはびっくりしたけどね、最初。
ああ、そうなん？
うん。
やってんの？
うん。
ああ、はあはあはあはあはあ。あと誰やったかな？ジャンプにも天宮潤か。
ああ、ほうほうほう。
あの人、エロでしょ？
そうですね。
ねえ。うわーって思って。
書いてたんや。
うん、ジャンプ書いて、今も書いてんちゃうかな。
知らんかった。
うん。
普通に知らんかった。
守衛者ですよ。
ねえ。
ジャンプですよ。
うん。
多分僕らの世代よりちょい前ぐらいやと思うんですけど、
ね
うん、
15年前の山本直樹にお前ジャンプに書かしたかっていう話
うん、
うん。
同じやな。
まあ、山本直樹はより書きにくそうなことばっかりやってたからしゃあないね。
うん、うん、うん、うん、うん。あ、そうか、そうか。あの人もですね。あ、でも同人か。
誰？
ケロロの人もそうですよね。
あの人もそうですね。だから、あの人もそうやんか。 今四つ葉と、アズマンガ大王の人なんかは、
ああ、そっかそっか。
もともとエロ漫画や。
ああ、そうやな。うん。そんな人の作品がもうメディア100選に選ばれる。
ああ、ほんまですよ。
ねえ。
なんか、あれやな、テレビタレント飯島愛みたいな感じやな。
ほんまや。
なあ。
なあ。うん。成り上がりですね。
ねえ。女優吹雪純みたいなもんやろ。それは本当かどうかわからないから、おいとも。
伝説やからな。
うん。
うん。
この間、夏川リビがそうやっていう主張をしてる人を見
た。いらんな。ほんまであってもいらんな。
確かにそう見えるけど、なんか微妙にけばいいけど。
なあ、うん、夏川由依さんやったらびっくりやけどな。
ああ、そうですね。それありそうですね。ね、吹雪純と同じ匂い持ってはりますもんね、なんかね。
あったらすごいですけどね。ねすごいですけどね。もう使わへんから、あれやけど。
え、掴むちゃうの
か。あ、そうな。うん、うん、うん。成り上がり。でも、成り上がれる方法なんですよね、漫画って。
え、というか、まあ、どういうかな、同人誌から一般誌っていう流れが普通にあるからね。
ああ、うん、音楽もそうやんね。うん。インディーからね。
キズタ・トガシ・ヤス・ヨシヒロ？うん。の、弟もなんか、普通の漫画描いてたりするやん。
え、誰？え、
トガシっていうエロ漫画家がおったんですよ。
そうなんや。うん、ああ。
いや、今もおるんですよ。
はいはいはい。
今だから、エロ漫画描いてなくて普通に漫画描いてたりするわけです。
へえ。逆の人もいるやんか。
あ、え、誰おる？
およしっていうのは矢野健太郎さんって人がいてね。
あ、毛のやん太郎？
毛のやん太郎。
あれでも最初からちゃうの？
違うね。最初はね、確か一般紙でね、うん、猫でごめんねっていう。
あ、普通に書いてたよ。
書いてて、そっから今、うん、まあ今書いてるかもしれないですけど、うん、やっぱりよく見るのはエロ系。
ああ。
やし、うん。庭野誠は好きで書いてんのかな、あれ。
庭野誠好きやな。俺、同人誌で、やおい漫画書いてあの、見たことあるよ。
ああ、そうかそうか。うん。真鍋ジョージとかもね。
真鍋ジョージは、だってあの人、確信犯もええところやん。
あ、そうな。
今までに、プロの漫画家で、はい。ね、うん。エロ漫画からデビューっていうわけじゃなくって、うん。一般の漫画からデビューしておいて、
はい。
自分の作品のエロ同人をコミキで打ったと言われてんのは、うん。真鍋ジョージと赤松健だけやっていう。
あー、なるほど。
うん。
あ、それはすごいな。うん。よっぽど自信ないとできんよね。
うん。だから、ライ。っていう漫画が真鍋ジョージでありましたやんか、うんうん、あれのエロ同人自分で出してたっていう。
はあ、なるほど、
うん、
赤松健は
言わずもがなです、
ね、はい、ああ、そういうことか、
はい、
ははは、は自分の利益にフィードバックさせていったわけですね。
そうですよ、
よりよりでかい利益に、うん、ああ、うん、なるほど、すごいな、その仕組み考えたの、
うん、そうやで、テレビアニメ化もされてた作品のやで、
そうやな、
ね、
自分でやってんねんからね、
そうやで、
どっからも文句出へんわと、
うん、
はあ、
うん、
それすごいな、うん。ちょっと聞けて嬉しかったね。うん、
あ、だから権利関係もすべてクリアしたエロ漫画言うたらそれだけや。
公式やもんな。ああ、はあ。
だってコミケってあれやんか、どういうんかな、うん、フィギュアとか、うん、ああいうイベントって、
はい、
1日半券っていうシステムができてるんですよ。
ほう。
あれ、ちゃんと半券クリアしてるね。
ああ、各作品
の。うん、うん、うん。販売する日に限って、
はい、
許可出してもうたら、OK しますと。うん、まあ、OK 出へん場合もあんねんけど、
はい、
それだけを売ってるから、
はい、
あのイベント、フィギュアとかの、プラモとか、
はいはい、
ガレージキットとかのイベントは全部クリアしてんの。
へ、う、ぇ、
ん、それに対してコミケは一切やってないからね、そういうことは。
あ、うん、あ、でもあそこまででかいと思う。
そう。
無法地帯かんなら。
まあな
あ、
まあでもあこから出てきた人も多いしな。
あ、
うん、わざわざあこ叩いて、
そうやな、
毛を拭いてじゃないけど、
うん、
うん、怪我することもないやろっていう判断なんやろな。
ああ、もうな、
うん、だから今までコミケ関係で訴えられたって聞いたんて、
うん、
ポケモンの同人ぐらいちゃうかな。
あ、でも今ドラえもんが、
はい、
ついに小学館が、
はい、
もう動かなあかんと、
あ、
言
う
てるみたいですね。
うんうんうんうん、うん、うん、
それで、まあ、こんな話もちょっとなってきたけど。
ああ。
うん。
ね、
ドラえもん。
はい。
最終話。
はい、最終話。
ね、
はい。あれも書いてる人、エロ漫画書いてる人ですよ。
そうなんや。
はい。
この後読みたいと。
ああ、女の人ですけどね、確か。はい。都市伝説的に言われてたドラえもんの最終回はこうなんじゃないかっていうのの、
はい、
漫画家という形で出してた同人誌ですけどね。
うん。まあ、その同人誌という言葉のね、うん、定義は、その、ちょっとエロの方向に走りすぎるところあるけど、うん、そうではない、
ね。そうですね。本来の意味の同人誌での漫画の、
うん、
単行本という感じですね。
うん、 でもそれが意外と、できすぎてたと。
はい、まあまあ、ね、その都市伝説って言われてたものの中で最も出来がいいものを、
はいはいはい、
作画しただけという言い方をすれば。
ああ、そうなんや、
うん。
その人の創作ではない。
うん。何個かあって。
うん、
実は植物人間になっているのび太の見ている夢であるとかですね。
きついわ。はい。
はい、
うん。
あ、サザエさんとかでもあったじゃないですか。なんか最後海に帰るとかわけのわからない。
それはな、なんか落語的やわな、
うんうん。明らかに80年代以降に考え出されたオチやなという感じがする。
あ、うんうん、シュール。
うん、
ね。とかね。
馬鹿にした物言いとしてシュールですね。
ね、
うんはい
うん。
設定が詰められてないっていうのと、うん、本来のシュールの意味を混同されても困りますよという感じでシュールですけど。
不条理ですからね。
ねえ、
うんうんうん。同人誌に関しては出てましたっけ、問題。
同人関係はなかったですね。
なるほどな。実際、その、市場規模としては、
はい。
いくらかになってるんでしょ、それを総計に入れるとすれば。
ああ、それは結構な割合いくんじゃないですか。
ねえ、あんだね。
うん、10% いくかどうかいかんでしょうけど。
ああ、全体の。
うん、うん、うん。5% 前後、あそこも難しいかな。
ああ表に出ないお金やもんね。
だってたまにね、税務署の査察入って偉いことになったりするぐらいですから。
え、作家さんが？
同人関係で、
うん、
大手さんと言われるサークルがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ああいうところが申告してないって言って突っ込まれて偉いことになると。
へぇー。
うん。
ああ、目つけられちゃうんや。
いや、もう実はよく来るらしい。
ああ、狙いに来んねや。
うん。
は、すごいな。
うん。
ああ、儲かりすぎんねんな、なら。
でね、またね、そういうところに限ってね、絵をトレース、
あは
写し取った絵の構造を作り変えて、
うん、
同人誌作っといて、
うん、
それで大儲けして税金も払ってないって言って叩かれたりとかね。
はあはあはあはあ、うん、トレースで作っちゃうんや。
トレースで作っちゃう場合もある。だから、比較されたりとかして、
はいはいはい、
なんかすごい叩かれたりとかもある。
そこはでもその、作品に対する。
はい。
根本的なね。
いや、トレースといってもあれですよ。だから、エロ漫画にするときに、
うん、
エロアニメのコマ落としにしたやつをトレースして、
うんうんうん、
全く別の作品やねんで。
はいはいはい。
自分がその題材にしようとしてるエロ漫画の。
あ、そうね。
うん。それとは全く関係のないエロから構造を引っ張ってきて、
うん、
それに使ったりするから叩かれたりする。
あー、なるほどな。
うん、
はいはい。わからんようにしてるつもりやけどっていうことだな。そ
う
そうそう。それは立ち悪いな。
立ち悪いよ。うん。だから分かっててやってるんやと思うよ、そういうの
は。あー、はーはーは
ーはー。お金儲けてやってると思う。
あー、なるほどな。
うん、
そういうところも出てくるんだよな。
うん。だって中にはね、大手サークルやってて、
はい。
お手伝いさん雇えるなとかいう話をしてる人とかいるぐらいですから。
はあ、
年収数千万という。
はははは。
うん。
はは。あ、ということは、
はい、
さっきのエロ漫画家さん、メジャーどころっていうのの、
はい、
年収っていうのが、
はい、
例えば単行本とか、
はい、
連載ベースでは、こんな感じやろうなとは言いましたけど、
うん、
裏収入が。
あるんですかね。
ね、
うん。
やったらやってる意味がわかるかなと思って。
ああ。ねえ、だってあんだけバスタードの続きが出ないのに、萩原和志は飯が食えるわけですよ。
うん、まあまあ今までのもんでも食えるけど、
うん、
もっと食えるやん。
でもあの人今までそんな儲てるか？バスタードという作品単体で。
え、儲てんじゃ、ああ、そうかそう、爆発的ではないか。
うん。
うん。そうやな。
あれ一作品で大金持ちになれるほどは出てないでしょ。
20冊。
25巻ぐらいちゃうかったですか？
そうですね、うん。
何年か前に24巻が出てるのを目撃した気はしますけど、その後ちゃんとお金出ないから知りません。
もう終わらなくていいもんね、
別に ね、
うんうん。違う話になってるしな。
ね、全部画集でええんちゃうのという。
書きたいもんがそこなんでしょうね、もうね。
うん、
このパースとか。
ああ、そうですね。
こういう形が浮かんだとか。
どうこのトーンみたいな。まあまあ、ようできてると、よう貼ってあると思うよ、という、
うん。
うん。
買ったりするんですか？
同人誌ですか？
はい。昔は買ったんですか？
買ったことがなくはないです。
ああ、はあ、はあ、はあ。
買わないですね、別に。
うん、はあ。
特に読みたいという、
はいはいはい。
あれもないし。
情報が入ってこない？もう。
いや、入ってはきますよ。
ああ、はあ、はあ。
うん。
これの作品の同人。
そんなにクオリティがめちゃくちゃ高いものではないですからね。
ああ、やっぱそうなんですか。
うん。
おしなべてみれば。
うん。
はんはんはん。
むしろあまり数が出てない研究本的なものの方がむしろ読んでみたかったりはしますね。
研究本。
いや、なんかこう、どういうのかな、論評だけ載ってるみたいな。
あ、手塚イズデッドっていうね。
はい。
これなかなかいいタイトルでしょ。
いいタイトルですね。
うん。で、うん、本を読みたいんですけどね。
え、
うん。あのね、純駆動3軒回って、うん、ないですないですって言われて、売れてんのか、うん、仕入れられてないのか。
え、それは何？通常の本？書籍？
書籍。
ああ。
結構いいタイトルでしょ。
いいタイトルですね。うん、え、お取り寄せは？
1000円。巡り会いたい。
え、アマゾンぐらいで買ったら、意外とすぐ来るんじゃないんですか？
もう来ると思う。うん。なんか、ジャケ買いみたいな感じで買いたい。お、あるやんみたいな。うん。漫画論ですからね。
ああ。オタクの殿堂とか言ったら置いてあるんじゃないですか？
ああ、ありそう。ありそう。行きたくない。
あ、純駆動とかで手に入れたい。
そうやね。
ああ。昨日ちらっと見てみました。
あ、ほんまに？あ、中も？
中も。
ああ、はは。上から下まで。
はい。
あ、
その店の評価とは別のところで、うん、僕お店で犬飼ってるとか嫌いなんでごめんなさい。
あ、そうなんや。
はい。なんかね、あの、4階行ったらね、うん、僕昨日有給取ってたんで、
はいはい、
昼間ひ、うろうろしてたんですよ、日本橋を。
平日を。
はい。はい、あの、ちょっとパーツ探さなあかんかって。
はいはい。
で、あ、ここやと思って上がっていったら、その、どういうかな、ギャラリーみたいになってるところ行ったらですね、奥の事務所から犬が2匹出てきまして、うん、あ、帰ろっていう。
あ、
はい。僕犬が嫌いなわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
あの石鹸で手を洗えない環境のところで犬触る気はないので
ああ、はあ、はい、じゃあちょっと立ち位置として曖昧なんですかね。アットホームっていうことですかそれ。
いや、単に奥の事務所で誰か買うてるだけじゃないんです
よ。ほんまに緩いな。
僕建物の中で犬飼うとかいう感覚がわからないのですんませんけどもはい。
なあ、あんな生き物とか置いてたらな、
うん、
資料的なものとかな、
そうでしょ、
やられたりするんちゃうとか、
うん
な
うん、
責任取れん。
僕室内犬っていうものの存在が全く理解できない子なんで、はい。